は使徒の働きの19章で、ここでのメッセージの題は見えざる迫害としました。見えざる迫害です。早速もう一度1節から12節までですね、私が読ませていただきますが、アポロがコリントにいた間にパウロは奥地を通ってエペソに来た。そして幾人かの弟子たちに出会って、信じた時聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らはいいえ、聖霊の与えられることは聞きもしませんでしたと答えた。ではどんなバプテスマを受けたのですかというと、ヨハネのバプテスマですと答えた。そこでパウロは、ヨハネは自分の後に来られるイエスを信じるように人々に告げて悔い改めのバプテスマを授けたのですと言った。これを聞いたその人々はイエスの名によってバプテスマを受けた。パウロが彼らの上に手を置いた時、聖霊が彼らに臨まれ、彼らは異言を語ったり予言をしたりした。その人々は皆で12人ほどであったとありますが、エペソという町にパウロが移り、そしてそのところでパウロがどのような宣教をしていったのかということがこの19章に書かれています。ここのエペソでの宣教は18章で見たコリントにおける宣教よりもさらに長い間パウロが滞在していたところであり、そして御言葉においても、また主の奇跡においても非常に著しい神様の御業を見ることができたところであります。まず最初にパウロが12人の弟子たちに対して聖霊を受けたかということを聞いたわけなんです。そうすると聖霊は受けていない、そんなこと聞いたこともない。そしてどんなバプテスマを受けたのかと聞いたら、ヨハネのバプテスマだと答えるので、イエスの名によってバプテスマを授けました。そうしたら彼らの上に聖霊が、その後にですね、手を置いたときに彼らの上に聖霊が臨まれて予言をしたり異言を語ったりしたということなんですけれども、この弟子たちというのはアポロという人の宣教によって行われた、弟子たちなんですね。18章のところからの続きになるわけです。これ19章とかですね、いろいろ区別がありますけれども、これはもともとのこの聖書のですね文にはなかったんですね。ずっと後にですね、私たちが引用しやすいように便宜上をつけたものでありますから、これはあくまでも18章の続きなんですね。18章のところからもうすでにエペソにおける出来事について書いてありました。パウロがそこに行ったんですけれども、エルサレムの祭りに参加したかったので、そこにずっといたかったんですけれども、行かざるを得なくなったんですね。でいつか行きたいと思っていたわけです。そしてその後で、残っていたのがアクラとプリス、アクラと、いつも発音ちゃんとできないですね、プリスキラですね。アクラとプリスキラ、これコリントで彼らに、この2人の夫婦に会ったわけですが、この2人がエペソにパウロと一緒に来てですね、そしてこのアポロと出会ったわけなんです。でアポロのメッセージを聞いてですね、非常に正確にメッセージを語ってました、イエス様について。けれどもヨハネのバプテスマまでしか知らなかったわけなんですね。これ簡単に言うとですね、福音書がありますよね。でヨハネが死んでしまいますよね、ヘロデアグリッパによってですね。そこまでで福音書が切れてしまったと思ったら簡単だと思うんですよね。イエス様にバトンタッチされて、そしてイエス様が十字架にかかって復活されて昇天された、で聖霊が下ったっていうことはないわけなんですよ。でそこまでしか話していなかった。でも正確だったわけです、当然そこまでですから。けれどもアクラとプリスキラが、その続けて、語ってですね、そして、アポロにより正確な知識が与えられ、そして大胆に福音を述べ伝えたということだったんです。そこでこの弟子たちが信じた時に聖霊を受けたかといったら、聖霊が与えられることは知らなかったというふうに言っているわけなんです。これは一体何でかというとですね、悔い改めということを強調していたヨハネのバプテスマのヨハネのメッセージで、悔い改めばかりに、何ですか、焦点が当てられていたわけなんですね。悔い改めっていうのは方向転換ですよね。こっち向いてたらあっち向くということですね。元々の意味はこっち向いてからあっちを向くですね。今までの生き方を変えて変えようという、こういうで人生の方向を変えていこうということですね。これが悔い改めであります。けれども悔い改めというのは、じゃあどっちの方向に向くのかというのがもっと大事になるわけですよね。 どっちの方向を向くかわからないけれど、闇雲にですね、例えば本当は、例えば私が仙台に行って、そしてじゃあ東京に戻らなきゃいけないと思ったんですけれども、方向転換してですね、山形の方に行ってしまったら全く意味がないわけなんですよね。仙台に行って、そして方向転換って言ったら東京に戻らなきゃいけないっていう、その目的が一体何なのか、その悔い改めたところの目標は一体何なのかということがもっと重要なわけなんです。そこでパウロはこの弟子たちに、自分の後から来られるイエスを信じるように人々に告げたというふうに書いたわけです。イエスがキリストであること、イエスが来たるべきメシアであること、そのことをがもっと大事なんですね。そのことが、もっと大事で、その皆によってバプテスマを再び受けなければいけないというふうに、パウロは言ったわけなんです。ですから私たちクリスチャンもイエス様というのが中心になってなければいけないわけなんですね。デイビッド・ホーキンという人が言ったんですけれども、あなたの信仰があなたを救ったのではありません、イエス・キリストがあなたを救ったのですっていうふうに言いました。私たちはどうしても自分が信じているということに焦点を当ててしまいがちです。自分がどうやって生きているかということに焦点を当ててしまいがちですけれども、私たちを救うのは私たちの信仰ではなく、もちろん信仰は必要なんですよ。イエス・キリストご自身のに対する信仰であって、信仰そのものよりも信仰の対象の方がはるかにはるかにはるかに重要であるということであります。このイエスご自身がどのような方であるか、イエス様がどのようなことをされたのかということにですね、私たちはさらに焦点を当てていく必要があるということであります。そしてイエスの御名によってバプテスマを受ける、これですね、ペテロがまず最初にメッセージを語った時に、初めてですねバプテスマを受ける人によって時に、イエスの御名によってバプテスマを受けなさいということだったんです。でその違いは何かというと、ヨハネのバプテスマのヨハネのバプテスマは、悔い改めが強調されているのに対して、これはイエスにつくバプテスマだったんです。イエス様と一緒になるバプテスマなんです。わかりますか？なんかイエス様というのを利用してですね、何かこう自分の人生を変えていくということではなくてですね、もうイエス様と一緒になっていくということなんですね。ですからイエスと共に葬られて、イエスと共によみがえってということですね。ですから他の箇所では、イエス様の苦しみの交わりに預かるんだ、そして復活にあやかるんだというところがピリピ書に書いてあります。ですから私たちが疑似体験といったらちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、イエス様が辿られた道をですね、おのずと辿っていかざるを得ないという、私たちはクリスチャンなんだということなんですね。ですからバプテスマというのは浸るということですけれども、もうイエス様の中に浸ってってしまうわけなんですね。そういうバプテスマを彼らは受けたわけなんです。そうすると聖霊が望まれたんです。ここが大事なんです。イエスにつく、イエス様を信じるということはイエス様と結びつくことであって、イエス様と結びつくとご聖霊が私たちを通して働いてくださるわけなんです。そして私たち自身はキリストと共に十字架につけられて、もう死んでしまったんです。罪に支配された古い私たちは十字架にキリストと共につけられて死んでしまい、もう私たちは罪に支配されてないんです。いや、古い人は私たちのうちに生きてるよっていうふうに私たちはすぐに反論します。私も毎日反論しますけれども、反論してしまったらそこで不信仰になっちゃうんですね。なぜかというと、2000年前に私たちの罪が全て許されただけではなくて、私たちの古い人が全部釘付けにされて死んでしまっているっていうのは事実なんです。それを信仰を持って受け入れるときに、私たちではなくて御霊の超自然的な力が私たちのうちに働いて、この私たちが決して守ることができなかった律法の要求を全うすることができるという奥義の中に入っていくことができるわけなんです。クリスチャンはですね、この神様が与えられたこの基準にですね、一生懸命自分で這い上がっていくものではないんですね。もうそれは全てイエス様がしてくださったわけです。わかりますか？で、 そしてこの超自然のこの神のご聖霊によって私たちがイエス様のように歩んでいくという超自然的なこの御業の中に入っていくわけなんですね。それで彼らは聖霊に満たされることができたわけです。その印として異言とか予言とかがあったわけなんですね。そしてこのパウロも聖霊に満たされていました。当然のことながら。そしてこの8節以降ですね、聖霊に満たされた非常に著しい宣教がなされているのを見ることができます。それからパウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて彼らを説得しようと努めた。パウロはいつもまずユダヤ人に宣教していました。ユダヤ人にまず福音を述べ伝えていたんですね。そしてしかしある者たちが心を固くなにして聞き入れず、改宗の前でこの道というのは、キリスト教のことです。以前はキリスト教というのに呼ばれてませんでしたですね。アンティオケでクリスチャンでちょっと呼ばれてただけで、普通はこの道っていう名前だったんですね。この道を罵ったので、パウロは彼らから身を引き、弟子たちをも退かせて毎日ツラノの行動で論じたとあります。エペソの中にツラノっていう哲学者がいたようなんですね。そして彼が抗議するこの行動があったわけなんです。そしてエペソの町または他の町でもですね、シエスタっていう習慣がありました。聞いたことありますか、シエスタっていう習慣。スペインとかが、私はスペインに行った人から聞いたんですけれども、昼間ですね、休むんです。寝ちゃうんですよね。で暑いからこう寝る、スペインはどうか分かんないんですけれども、ベトナムの人も言ってました。寝ちゃうんですって。で暑いからですね、こう寝てですね、そして、涼しくなった頃にまた仕事を再開するっていうことなんですね。11時から3時までの間なんですけれども、その間、おそらくパウロはここで福音を語っていたと思うんですね。でパウロは仕事してました。その他天幕作りやってましたですね。ですから、その電幕作りやめてです、こう一時やってです、このツラノがですね、3時以降にこう来て講義をするまでの間に、彼が語ってですね、そして福音を述べ伝えていた。毎日福音を述べ伝えていたって言うんですね。そしてここ見てください。10節ですが、これが2年の間続いたので、アジアに住む者が皆ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いた。すごいと思いませんか。エペソの町で語っていて、毎日語っていたら、アジア全体です、トルコ全体にが主の言葉を聞いたんだっていうんですね。これ大げさじゃないんです。なぜかというと、エペソというのは大都市でした。で貿易の中継都市だったんです。この前はコリントについて学びましたね。コリント、東の国からですねローマに行くまでの間にですね、このギリシャのところのこの周りのこのなんていうんですか、海ですね、あそこものすごく荒れているので、そこを通らずにこの細くなっているところですね、ここを陸地に上げて渡っていくんです。ここのところがコリントなんだって言うんですね。でだから貿易の中心地だったので、こう男たちが遊んでですね、非常に不貧困な町だったわけなんですけれども、エペソというのはここでですね商人が来てですね、でこの商人がここで反抗してですね、そしてこれをローマの方に渡していくっていう、こうローマの方にこう送るっていうですね、その貿易の中心地、中継地だったわけなんです。非常に栄えていました。でここにこのアジア中の人がですねこう通っていくという町だったので、このパウロが毎日語っていた主の御言葉がアジア中に広がったっていうのは、これは大げさではなくて文字通りの出来事だったんです。ですからいかにこの聖霊が働いてくださっていたかというのを私たちはここで見ることができると思います。そしてですね、マルコの福音書にイエス様じゃなくてですね、マルコが一番最後にこのように書いています。そこで彼らは出て行って至る所で福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。御言葉が語られた後に印が伴ったんだって書いてあるんですね。でこれ、次11節以降に書かれているのがこの御言葉に伴う印であります。これがものすごいこと書いてあるんですけれども、パウロが語った御言葉が、主の御言葉が、いかに確かなものであるかというのを示すために、神様が、パウロを通して、 著しい奇跡を行われました。神はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われた。パウロの身につけている手ぬぐいや前掛けを外して病人に当てると、その病気は去り悪霊は出ていったって言うんですね。パウロは仕事していましたので、手ぬぐいがあります、前掛けがあったんですね。でそれをですね取ってですね、誰か病人のところに持って行ってこう当てるとですね、病気は治るわ、悪霊は出ていくわっていう状況が起こったわけなんです。ここで大事なのは、この他のこの信仰宗教的なですね、このマジックパワーみたいな、そういうものと一緒にしないでください。大事なのはここで信仰が働いたということなんですね。このその人たちが信仰が働いて、そしてこの癒されていったということですね。あくまでもこれは道具にしか過ぎなかったわけなんですね。これそのものが癒したわけではないわけなんです。そして次にこの、素晴らしい出来事を見て俺たちもできないかなって考えた愚かな人たちの姿が出てきます。ところが諸国を巡回しているユダヤ人の魔除け、祈祷師の中のある者たちも試しに悪霊に疲れている者に向かって主イエスの皆を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。そういうことをしたのは、次見てください、ユダヤ人の祭司長スワケという人の7人の息子たちであった。ちょっと残念な話ですね。ユダヤ人の祭司長ですよ。なんとその息子が魔除け祈祷師になっていたわけなんです。もちろん旧約聖書では魔術というのは死ななければいけないほどの大きな罪でした。このようなことをやっていたっていうんですね。まあ、ですから親が、まあ、あのクリスチャンであっても、子がクリスあのそうかということは限らない。または牧師であってもですね、牧師の息子であるからといって、神イエス様に従うということではないんだということがここでわかると思うんですね。すると悪霊が答えて、自分はイエスを知っているしパウロもよく知っているけれど、お前たちは何者だと言った。そして悪霊に疲れている人は彼らに飛びかかり、二人の者を押さえつけて皆を打ち負かしたので、彼らは裸にされ傷を負ってその家を逃げ出した。ものすごいですね。あなたを知らないと言いました。ここからわかることは、この驚くべき御業というのはテクニックじゃなかったということです。あくまでも神とその人との関係だったっていうんですね。もちろんイエス様ご自身は神の子と父なる神との関係であります。そしてパウロは当然のことながらキリストにある神の子供としての神様との関係がありましたね。けれども彼らには何の関係も、個人的な関係がなかったんです。で悪霊はそれをしてた。だから悪霊ってのは霊的な存在ですよね。だから霊的なサイドでははっきりと分かるわけなんです。で私たちは目に見える中で動いてますから、これがはっきりと分からないわけなんですね。あ、クリスチャンの子供だからしっかりしてるんだろうなとかって思っちゃうわけなんです。でも霊的サイドから見たらですね、全然違うこの場面を私たちは見ることができるわけであって、悪霊はこのように言ったんですね。ですから大事なのは、覚えててください、神様との関係なんです。そして彼らがやったように、他の人のこのやっていることを真似しようとしないでください。その人たちがそのようなことをな、あの神様がしてくださっているというのは、あくまでもその人と神様との間で起こったことであって、私たちはいつも神様を見上げてですね、そして神様がこのようなことをなさるということがあるわけなんですね。そしてこのことがエペソに住むユダヤ人とギリシャ人の全部に知れ渡ったので、みんなは恐れを感じて主イエスの皆を崇めるようになった。まあ、先ほどもユダヤ人とギリシャ人というふうに繰り返されていました。素晴らしいですね。ユダヤ人だけじゃなかったんだ、またギリシャ人だけでもなかったんだ、ユダヤ人とギリシャ人なんだということです。エペソ人への手紙というのが後でパウロが書きました。そこにですね、ユダヤ人とギリシャ人の間にあった隔ての壁が壊されたんだ、イエス様が来られて十字架によってその隔ての壁は壊されて一人の人になったんだっていうんですね。このようにどちらもが信じた。そして主イエスの皆を崇めるようになったって書いてあるのが素晴らしいんですね。このようなちょっとこの7人の息子はかわいそうですけれども、このような素晴らしいことが起こってですね、わっ、パウロ先生はなんて素晴らしいんでしょうっていうふうにならなかったっていうのがすごいと思うんですね。主イエスの皆が崇められるようになった。ペテロはこの危機を脱したんですね。覚えてますか、私の信心深さとか力によってですね、このことが起こったと思うんですが、主イエスの皆がこの人を癒したのですって言いましたですね。 で、私たちいつもこのような危機に立たされるんです。ルカオニアで起こったことが起こるんですね。何かをすると、あのこう主に用いられるとですね、その人を拝んじゃうんですね。ある時の私たち、何ですか、ある人の結婚式に行った時ですね、アメリカで会ったんですけれども、その教会の人がですね、その日本人の2人のカップルのためにですね、本当に親切にしてあげたんですね。でそのお父さんがわざわざ日本からアメリカに来てですね、結婚式に参加したら、その牧師にですね、ありがとうございます、ありがとうございますってこう言ってんですね。でその牧師は、神様がイエス様がしてくださったんですよっていくら言っても、牧師はわからないんで、牧師じゃなくてお父さんわからないんですよね。ですから、そういう、文化の中に私たちは、半信論的な多神教のですね、文化の中にいますけれども、やはりここでイエス様のいつも皆をですね、こう崇めるようにですね、いつも持っていかなければいけないということであります。そして信仰に入った人たちの中から多くの者がやってきて、自分たちのしていることをさらけ出して告白した。また魔術を行っていた多くの者がその書物を抱えてきて皆の前で焼き捨てた。その値段を合計してみると銀貨5万枚になった。すごいですね。素晴らしい聖霊の御業が起こりました。自分の罪告白してさらけ出してですね、こう何ですか、立ち返ったんですよね。エペソの町自体がですね、もう道徳的にも全体の雰囲気がもう変わってしまうほどのこの出来事が起こったわけなんです。でここで大事なのは、他の超自然的な現象と、この神様がしてくださる奇跡との違いっていうのが分かると思うんですが、神様の奇跡は人を悔い改めに導きます。人を正しい道、清い道、良きものの道に導くわけなんです。超自然やって、なんか念力やって導かれますか？導かれない。逆にそれを利用して貪欲が働くわけなんです。人の奇跡と本当の奇跡というのは、罪の状態から神の姿に変えられていくというのが最も大きな奇跡です。どのような超自然的な現象を持ってもですね、貪欲に支配されてるんですよ、みんな。そうですよね。けれども神様の本当の奇跡というのは、この悔い改め、変えられた人生なんだということなんですね。こうして主の言葉、ほら見てください、主の言葉が驚くほど広まり、ますます力強くなっていった。奇跡の目的というのは、この主の言葉が広がることだったということであります。そしてこのような素晴らしい聖霊の御業が起こったんですが、これからパウロは行くべき道を示されます。これらのことが一段落すると、パウロは御霊の示しによりマケドニアとアカヤを通った後でエルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言った。そこで自分に仕えている者の中からテモテとエラストの2人をマケドニアに送り出したが、パウロ自身はなおしばらくアジアに留まっていたね。パウロはローマに行きたい、ローマに行くんだっていうふうに心に決めました。コリントもエペソも大きな町ですけれども、もちろん世界の中心はローマですね。その時の世界の中心はローマです。でパウロはこのローマに福音を伝えたいっていうふうに思いを馳せたわけです。そしてもう一つ、エルサレムに行くことにしたと書いてありますけれども、パウロはもう一つの一番大きな望みのうちの一つはエルサレムです。エルサレムは霊的な世界の中心土地です。これ忘れないでください。エルサレムは神の都と呼ばれていて、神、主の皆が付けられたところであり、そして選ばれたためユダヤ人が住むべきところであるわけです。このイスラエルが救われてほしいとパウロは強く願ったわけなんですね。ですからエルサレムに行ってからローマを見なければならない。これ、使徒の働きを読み進めますと、パウロが予期せぬ方法で実現されたのを見ることができます。でもまだその時じゃないっていうのは分かってたんですね、パウロは。ですからエペソで続けて宣教をしていこうっていうのを思ってました。で20節を見ると、3年間このエペソに行った全部の期間が3年間だっていうのが分かります。そしてここを見ますと、ここまでがこの2年3ヶ月かかってるんですね、少なくとも。ですから、9ヶ月ぐらいですね、ここにいたのかもしれませんね。でもついにパウロがエペソを去らせる出来事が、起こったわけなんです。ずっとこういたんですけれども、あ、これでもうダメだと、これでもう戸が閉ざされたっていうのを思って、それで、マケドニアの方に行く 出来事が起こったんですね。それが騒動だったんです。騒動、先ほど読みました騒動です。でその騒動そのものがパウロを去らせたんじゃなかったんです。でこのメッセージの題が見えざる迫害とありました。福音を語れなくしてしまう最大の原因がここに書いてあるんですけれども、それを見ていきたいと思うんですね。その頃この道のことからただならぬ騒動が持ち上がった。それというのはデメテリオという銀細工人がいて、銀でアルテミス神殿の模型を作り、職人たちにかなりの収入を得させていたが、彼がその職人たちや同業の者たちをも集めてこう言ったからである。エペソにはアルテミス神殿というギリシャ神殿の中で最も大きな神殿がありました。縦横が約140メートルと80メートルあったそうです。でかいですね。銀で作られてたんです。そしてアルテミスというのは豊穣、わかりますか、豊かな穣って書くんでね、豊穣神って言っていいんですか、たくさんの乳房がついている卑猥な偶像なんですよ。でこれが天の女神っていうふうに言われてたんですね。世界のあちこちに天の女神っているんですね。日本では誰か知ってますか、天の女神。天照大神ですよ。ですよね。で大体決まってるんですよ、天の女神って。聖書にも出てくるんですね。裁かれるエルミ書に書いてありますけれども、そのようにここでもそのようなこの、まあ、偶像というのは結局そういうものなんですよね。偶像というのは人の欲望を達成させるもので、利用できるものにしか過ぎないで、結局は自分を拝んでるにしか過ぎないわけですよね。そのようにこの偶像が祀られてて、そしてでっかい神殿があったんですけれども、模型があるんですね。イスラエルに行くとたくさんですね、こういろんな模型があるんですね。こう建物の模型とか同じですね。これもね、こう銀のですね、神殿のこの模型をですね、彼らが、さっき間違えました、このアルテミス、あ、そうです、あのアルテミス神殿自体は銀で作られてるかどうかちょっと僕はあの分かりません、調べてないですね。模型が銀ですね、ここで。そうですね、模型がこの銀で作られていて、その銀細工人のこのデメテリオがこうやってきたわけですね。皆さんご承知のように私たちが繁盛しているのはこの仕事のおかげです。ところが皆さんが見てもいるし聞いてもいるように、あのパウロが手で作ったものなど神ではないと言って、エペソばかりかほとんどアジア全体にわたって、大勢の人々を説き伏せ迷わせているのです。このように、仕事が危うくなるほど、エペソの町が変えられてしまっていたわけです。みんな偶像から離れていったわけです。そしてこれでは私たちのこの仕事の信用を失う危険があるばかりか、大女神アルテミスの神殿も顧みられなくなり、全アジア全世界の拝むこの大女神のご意向も地に落ちてしまいそうですですね。ビジネスが原因なんですね。あの大女神がなんだかなんだか言ってますけども、あのビジネスがまあ本音ですよね、ここではね。そう聞いて彼らは大いに怒り、偉大なのはエペソ人のアルテミスだと叫び始めた。このようにして大きな反対運動が起こりました。そして町中が大騒ぎになり、人々はパウロの同行者であるマケドニア人ガイオとアリスタルコを捕らえ、一団となって劇場へなだれ込んだとあります。この劇場は2万人以上を収容できるエペソで最大の劇場です。2万人以上です。相当大きいですね。そこになだれ込んで騒動が起こりました。でガイオとアリスタルコが捕らえられたとありますけれども、この後読んでいくと彼らすぐに逃げ出すことができたんだと思うんですね。けれどもパウロがですね、ものすごい行動に出ます。パウロはその集団の中に入っていこうとしたが、弟子たちがそうさせなかった。アジア州の高官でパウロの友人である人たちも彼に使いを送って劇場に入らないように頼んだとあります。なんとこの騒動の真ん中に入っていこうとしてしまいました。けれども、あ、それはこのことはと、あ、けれども、このパウロが殺されてしまうと思った弟子たちや、また高官たちが彼を引き止めたわけなんですね。パウロはですね、ここで福音を語る絶好の機会だと思ったんです。2万人が入る劇場ですよ。大勢の人がいます。福音を語る。でコリントへ、これ私があの考えたんじゃないですね、コリントビテの第一の手紙にこう書いてあるんです。しかし50節まではエペソに滞在するつもりです。というのは働きのための広い門が私のために開かれており、反対者も大勢いるからです。ちょっと矛盾してますよね。 働きの門が広く開かれていて反対者も大勢いるって言ってるんです。でもこれ本当なんですね。反対があるということは反応があるんです。で、多くの人がイエス様を信じているという前提があるから反対が起こっているし、またその反対している人々でさえイエスを信じる可能性は十分あるわけなんですね。パウロ自身がそうでしたよね。ステパノのメッセージを聞いて、そして気が狂ったように教会を迫害しましたけれども、もうすでに主に、その時点でもう実は主に捕らえられていたわけです。イエス様が棘のついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだって言われたんですね。降参するのは時間の問題だったわけです。ですから反対者が起こるっていうのは自分の身を主に明け渡す人が起こる前触れって言っても過言ではなかったわけなんですね。日本でもそうですよ。フランシスコ・ザビエルっていう日本に初めて福音をもたらした人がですね、この福音街角でですね、福音を語っていたんですね。でも反応は全然良くなかったんですね。一応人は来たんですけれども、なんだこれっていう顔してずっとしてたんです。で、ある人がですね、こう前に出ててですね、彼らの、このあるその中のグループの一人にですね、バーンってグッズバをかけるんですね。で、その時になんだとかって言わないで、ただ拭き取ってそのまま平然と福音を語ったんです。で、その時に初めてですね、この聞いていた人たちが、あ、この人たちってただ口で語ってるだけじゃなくて本当なんだって分かったんです。それでダダダダダってね、私はイエス様を信じるっていうふうに言い始めたんですね。そこから起こった分岐点だったわけです。ですか、このようにこの反対が起こった、妬みが起こったことによって、この福音を語る機会が起こったんですけれども、引き止めちゃったわけですよね。そこで次のような状態が起こるんです。ところで集会は混乱状態に陥り、大多数の者はなぜ集まったのかさえ知らなかったので、ある者はこのことを叫び、他の者は別のことを叫んだ。なんで集まったのかわからないような状態だったんですね。パウロが出てったら、このパウロに焦点が当てられて、それでこの集まっているこの、なんですか、目的っていうのは分かったと思うんですけれども、分からなくなっちゃったんです。目的が見失ってしまったんです。ユダヤ人たちがアレキサンデルというものを前に押し出したので、群衆の中のある人たちが彼を促すと、彼は手を振って回収に弁明しようとした。しかし彼がユダヤ人だと分かると、皆の者が一斉に声を上げ、偉大なのはエペソ人のアルテミスだと2時間ばかりも叫び続けたとあります。ユダヤ人が今度は標的にされてしまいました。だから目的がずれちゃったんです。そしてこのユダヤ人ですね、この私たちヨーロッパ選挙を見ていくと分かりましたよね。ピリポの時からそうですけれども、反ユダヤ主義があったんです。法がって分かりますよね。こう芽生えちゃってたんですね。それでユダヤ人がビジネスを奪ったわけじゃないんですよね。けれども彼らがターゲットになってしまい、このユダヤこのようにユダヤ人に文句を言ってるわけです。そして最後に町の職役がこの騒動を鎮めることに成功します。町の職役は群衆を押し詰めてこう言った。エペソの皆さん、エペソの町が大女神アルテミスと天から下ったこのご神体との守護者であることを知らない者が一体いるでしょうか。これは否定できない事実ですから、皆さんは静かにして軽はずみなことをしないようにしなければいけません。皆さんがここに引き連れてきたこの人たちは宮を怪我したものでもなく、私たちの女神をそしったものでもないのです。彼は非常に人を説得するのがうまかったですね。まず彼らが信じている宗教的な事柄の中に入っていきました。これですね、無関心なですね、この人よりもですね、例えばこう宗教例えば裁判を司っている人がですね、こう非常に宗教に関してですね、こう寛容こう興味を示しているっていうとですね、その宗教をやっている人の心を開きますよね。そしてこう騒動を沈めるという方向にこう持っていったんですけれども、このアルテミスそのものにまずこう触れてですね、そして今度はこの彼らがこのクリスチャンの方にこうのこともこの触れてですね、いるわけです。で、まずこのアルテミスは、いいですか、アルテミスは当然のことながら存在していて、このアジアでの神であり、そしてエペソでの神なんだから、あなたたち騒動を起こす必要ないじゃないですか、叫ぶ必要ないじゃないですかって言ってるわけです。もう事実なんだから叫ぶ必要ないでしょって言ってるんですね。そして次にパウロたちはアルテミスを攻撃しているのではないっていうふうに言ってるわけです。で、具体的に当然攻撃してないんですね。パウロは生ける神に立ち返りなさいというふうには言いましたけれども、アルテミスは攻撃してません。あれはなんだかなんだかって言ってませんね。 そして次に、この書記官は宗教的な事柄から法律的な事柄に話を移します。それでもしデメテリオとその仲間の職人たちが誰かに文句があるなら、裁判の日があるし地方総督たちもいることですから、互いに訴え出たらよいのです。もしあなた方にこれ以上何か要求することがあるなら、正式の議会で決めてもらわなければなりません。このように宗教的な事柄を裁判の中で協議したら、話し合ったらいいじゃないかというふうに言ってるわけです。この事件については正当な理由がないのですから、訴状罪に問われる恐れがあります。その点に関しては私たちはこの騒動の弁護はできません。こう言ってその集まりを解散させた。この書記官の結論は、騒動を起こした者が罪に問われるっていうふうに言って、結果的にパウロたちを法律的に保護しています。なんか良さそうに思いませんか。けれども20章の一節を見てください。騒ぎが収まるとパウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げてマケドニアへ向かって出発した。もう福音語る気になくなっちゃったんですよ、パウロは。ここでエペソにおける福音宣教が終わったんです。ここで騒動、ここで本当の迫害というのは、銀細工人のデメテリオではなくてこの町の書記官であると分かります。福音を語らせなくしてしまったのはデメテリオではなくてこの町の書記官なんです。騒動ですね、パウロたちに物理的な危害を加えようとしましたけれども、主の御言葉はますます前進しようとします。これは使徒行伝のパターンですね。もうずっとそうです。迫害が起こると主の御言葉がますます前進していきました。けれども書記官は目で見えないところで福音を述べ伝える土台をですね、こう崩してしまったんですね。なし崩しにした、または骨抜きにしてしまったんです。書記官が話したことは基本的に、あなた方宗教家が行っていることを私たち政府が守ってあげましょうということなんです。このことが事実キリスト教会史の中で起こりました。初代クリスチャンは想像を絶するほどの迫害をローマ帝国から受けたんですね。ローマの観光行ったらですね、あの競技場があってですね、そこで、私の友人がアメリカ人の友人なんですけれども、隣に日本人がいたんですってね。そしてこれ一体何だろうのとか何だかって言ってたんですって。ここでクリスチャンが生きたままですね、ライオンに食い殺されたんだよって言ったら、バシバシバシってカメラを撮り続けたって言うんですけれども、生きたままライオンに食い殺されたりですね、生きたまま火炙りにされたりですね、そういうもうものすごい人数のクリスチャンが死んでったんですね。殉教しました。ところが迫害が終わった紀元の313年頃には全人口の半数以上がクリスチャンになってたんです。そしてローマ皇帝コンスタンティヌス自身がクリスチャンとなり、キリスト教を公認したんです。そしてテオドシウス帝がキリスト教を国教にしました。そうしたら全員クリスチャンになることを命じて他の宗教を禁止してしまったんです。けれどもここがキリスト教の土台が崩されていってしまった始まりだったんです。キリスト教が純粋な信仰から離れて、あらゆるこの世的な教えが入り込んでしまったんです。ハーレーという人、聖書ハンドブックっていうのを書いた人なんですが、その人がこう言いました。教会はローマ帝国を征服した。しかし事実は、教会をローマ帝国の姿に変えることによってローマ帝国が教会を征服したのである、うん、でもう一度この書記官の言葉のことをちょっと考えてみたいと思います。この人たちは宮を汚したものでもなく、私たちの女神をそしったものでもないのですっていうことによって、かえってパウロたちに何も言えなくしちゃってるんです。賛成しているわけですよね。何もそんなことしないよ、賛成しているから論じることができなくなっちゃったんです。そしてこのアルテミスがエペソの神であるっていうのは否定的な事実であるということによって、キリスト教の根幹である神の実が主であって他に神々がないというのをなし崩しにしてしまったわけです。ですか、あなたたちは OK ですよ、大丈夫ですよって、私たち賛成しますよって言ってるんです。でもその上の方にアルテミスっていうのを作っちゃったんですよ。わかりますか。これ日本でもそうなんですよ。 日本でもそうなんです。あなた自由ですよって言ってわー万歳って言ってですね、 2キロか3キロ先行くとですね檻があるんですよ。そういうような状態なんですね。ですから、そして次にやったのが、お互いに裁判の中で話し合えばいいじゃないですか。でも裁判の裁判官って誰ですか。この世の支配者でしょ。ということはどういうことかというと、霊的なものが地上のものを支配するのではなくて、地上のものが霊的なものを支配するようになっちゃったわけです。ですから例えばここに書いてあるイエス様のこととか、政府の役人がこうだこうだっていうふうに決めてってしまうということ、これ事実日本の過去の教会史の中で起こったわけです。再臨というのは危険な思想である。そして、復活というのはこれバカバカしいから、これは取り去りなさいというふうに、このようにことをやってしまったわけなんです。これがサタンの常套手段なんですね。サタンがすることなんです。でこれは私たちの具体的な生活の中でも起こります。これをもっと簡単な地域のこと、社会のこと、会社のこと、または家族のことですねに当てはまることができるんですですね。一見、あ、クリスチャンになってよかったね、あ、よかったねって言ってくれるけれども、それによって、あ、私は祝福されてるって思ったら大間違いだっていうことなんですね。ですからこのような狡猾な悪魔の仕業がありますけれども、私たちがそれから守られる方法があるかというとあるんですね。それは根本的に自分の信仰を神とキリストのみに置くっていうことなんです。詩篇の118編にこう書いてあります。主に身を避けることは人に信頼するよりも良い、主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良い。詩篇の118の9節から10節です。もちろん私たちは、他人とか社会とか政府を信用する必要があります。もし信用できなかったらですね、パラノイア的になってですね、銃を持ってこう撃つしかないっていうか、なんて言ったらいいんですか、疑心暗鬼になってしまうわけですね。でも信頼は主の身に置かなければいけないということです。でこれですね、国とか社会とか家族がもし私たちを迫害しているんだったら簡単に区別つくんですね。あ、イエス様だけがより頼まなければいけないんだって簡単に区別つくんですけれども、守られちゃうと分からなくなっちゃうんです。そこが私たちがいつもキリストに踏みとどまって信仰の自由を守っていかなければいけないということなんですね。でパウロは劇場に入り込もうとしたのは実はそのためだったんです。キリストにあって福音の述べ伝えるこれ自由をある意味で守りたかったから、あそこで出ようとしたわけなんですね。で私たちもこのいつもこのサタンの狡猾な手段というのをですね見てて、そしてこのような時ってのがあるわけなんです。あ、イエス様にキリストに踏みとどまらなければいけない、キリストのみにより頼まなければいけないというこの一つ一つの場面を見極めていって、この、個人生活、また教会生活、家族の生活、そして社会生活、またこの政治における見方っていうのを持っていかなければいけないということですね。このことで、この見えない迫害というのがありました。で答えはキリストのみに信仰を置く、信頼を置くということであります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、私たちが何がも本当に大切なことであるかというのを見ることができました。著しい、ご聖霊の働きを、なし崩しにしてしまったこの書記官の言葉を見ることによって、今私たちが、クリスチャンとして、この世の中でどうやって生きていかなければいけないのかを見ることができました。反対されているというのはある意味で、祝福であるということ、それを見ることができ感謝いたします。私たちの信仰が試され清められ、そしてさらにこの神様ご自身が働いてくださって御言葉が前進していくというプロセスを見ていくことができました。と同時にこの守られる世のものによって守られるというのは非常に危険なことであるということも今見ることができて、神様、私たちが今分別を持つことができたことを感謝いたします。神様どうぞ、私たちのクリスチャンの歩みに、この分別する、この力を与えて、この本当にあなたご自身が私たちを通して働いてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。